佐藤明弘と
アンチエイジ徳泉の
ご機嫌な
ラジオ、はい、85回目の放送でございます。4月です。
4月です。
新年度かな。
春だよ、春。もうね、今この時間、今日は4月の何日に12日。
あんま放送日はあのこの今週撮ってる人は言わない方がいいと思う
けど、
まあまあ、
桜東京ね、散っちゃってね。桜見してきた、徳ちゃん。
はい、
徳ちゃん桜見してきた。
桜見ってなんですか。
花見してきた。
花見でしょ。花見はしてない
し、ね、してないんですか。
お呼ばれもされてないんで行ってないです。
あ、行ってないの。
だってお呼ばれとかないし。
あ、そうなの、
はい、
どっちが本当でしょう。
早いですね。
はい、早いですね。今日はね、先に言っとこうと思ってね。
あ、そうですか。
説明お願いします。
どっちが罰ゲームを受けてるかを、はい、リスナーに当てていただくコーナー。
はい、いくぞ、いつも通り行くよ。最初は行く、
はい、じゃんけんぽい。
はい、ということで、
ね、いや、これ、はい、何これ、何これ、何これ、
これ今日は秘釈ね。いつもの秘釈、もう秘釈でいくから、ずっとこれから、もう秘釈でいいよ。
はい、わかりました。
はい、はい、
行きます、行きます、行きます、
行きます。まず私ね、私。はい、はい、はい、はい、
はい、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、
はい、はい、というわけでございまして。伝わってるのかね、本当に。
伝わってるのかわかんない。85回使ってるのかわかんないけども、やり続ける。さあ、ご機嫌。
前の番組を含めたらもう100回以上やってるんですよ、
これ。そうなんですね。さあ、説明を。
どっちが本当に罰ゲーム受けてるかを、メールで。
そうですね。
ご応募してますので、佐藤さんか徳泉さん、ね。
最初今日僕がやってる、次は徳泉君、
ね。僕です。はい、
説明してね。
当たった方には豪華粗品、
うん。そうですね。
今日は何ですか、何を送るんですか。
そうですね。なんかね、サインでも送ろうね。サイン付きのボールペン。
ボールペンをサインするんじゃない。
大丈夫、着払いじゃないから安心してください。
そういう問題じゃない。
結
果発表。
結果発表ね。誰。
いるの今回。いるの。先月は僕でしたね。
あ、徳ちゃんが叩かれちゃったね。
はい、そうそうそう。
はい、それ誰が送ってきたの。
ね、僕にはボスニアヘルツベゴニバさん。
お。
はい。
面白い。
面白い。異分積分嫌な気分さん。
あら、前も いた感じがする。
あ、いた感じしますか、ね。ね。あと、スリジャーワルダ
ー
ナプラコラッテさん。
ああ、すごい長い。
長い人がね。
よく覚えられたね。
覚えられたね、じゃ
あ。俺にはいないの？
読んでるの？
俺にはいないの？
いないんですよ。
マジか。じゃあ今回徳ちゃんだけだ。
だ、僕はどんだけ、
その中から
リアクションが上手かったっていうことですよね。だから。
そうだね。やっぱり俺とやってるから上手くなるんだろうね。はい、ということでございましてね、ちょっと今日早めにね、はい、どっちが本当にやったのね、徳ちゃん、あのね、もう短いんですけども、
はい、
また俺コンビニでさ、怒っちゃったんだよ。
何怒っちゃった。いやいや、何落ちたの。
この前、強盗があったって話もしたけども、
ね、はい、いや
今回はね、ちょっとびっくりした。
何すか。
もう時間だけすぐ話すけどね、
はい。
あのね、夜中のね、3時15分ぐらいかな。
3時15分。
男の人と女の人が来たわけよ。
はい。
うん、まあ、40近いのかな。
はい。
で、一人は缶コーヒー、一人はコロッケ、
はい、
買って帰ったのよ。
はい。
で、帰り際にさ、新聞って何時ぐらいに来ますかって言うんで、その店の場合は、はいはい、ね、3時45分から4時の間に来るのね。
まあまあまあ、
うん、それそのぐらいですって言ったの。はい、そしたら、ああ、そうですか、つって帰ってったのよ。
はいはいはい。
で、帰ってったのと思って、パッとさ、表のビデオパッと見たらさ、
はい、
なんか10分15分経ってもずーっと2人で立ってんのよ。
ずーっと立って
どこに立ってんのよ。
どこに
立ってんの。店の前に。
お店の外の
前で。
はあ、は
あ、あ、新聞待ってんだ。
あ、まあまあそう思いますよ、
ね、寒かったから、うん、本当はその時間帯、そこカウンターっていうかさ、はい、客席が6席ぐらいあるんだけど、
はい、
そこに掃除しようかと思ってもう片付けてたんだけど、はい、かわいそうだから座らせたのよ。
あ、
ね、あの15分15分ちょっとずれてもいいかと、
はい、
ちょっと座って待っててくださいって言って新聞が来たんですよ。やっぱいつもより遅かった。
あ、なるほど、
うん、遅かったんです
よ。そういうのありますよね。
そしてまあね、大体待ってるとしたらスポーツ新聞かなんか競馬系の情報か、それかいろんな写真とかそういうのが欲しい人結構待ってて大量買いする人いるのね。そういう人かと思ってたら、
はい、
毎日新聞ですって言うのよ。
毎日新聞、
ほう、毎日新聞15分20分待ってんだと思って、うん、毎日新聞売りました。
売りました。
そしたらその新聞を持って客席に行きました、
はい、
そしたらあったーっていう大声、
ほう、
どうしたんですかと俺駆けつけてた。俺初めてで腰が砕けんの見たの、はい、乗ってましたっつって。
乗ってました。
乗ってました。で、何があったんですか。実は僕小説家なんですよと。
ほうほうほうほう。
あ、そうなんですか。小説家、うん、僕長年15年ぐらいやってるんです、うん、小説書いてるんですけど、やっとね紹介されたんです。マジっすか、どれですかって言ったら、 なんとね、まあ、言っちゃうよ、もう、その人本当に来たから、はい、三浦マッサシさんっていう評論家がいて、
三浦マッサージ
マッサシ、マッサシさん。
マッサシ
相当有名なんだと俺は知らないけど、その、牧義嗣さんっていう人が、台湾及び落語のっていう小説に載ってたの。
一旦コマーシャル。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道も、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
佐藤明宏と
アンチエイジ特殊美の
ご機嫌な
ラジオ、ラジオぐらい一緒に言ってください。
そうだよね。
そうだよね。
ごめんね。そしてその人に、もう嬉しい。
まだ喋んのかよ。
あの、コロッケ、コロッケとかいるの、はい、もう申し訳ないの。お店には申し訳ないけど、もうね、まあ、廃棄して全部あげちゃったよ。
大変
ですよ。喜んで帰ってったよ。おめでとうございます。牧義嗣さん、今度僕を何かに使ってください。
どうやって使うんです
か？ということは今日は何ですか、ね、
いやいや、まあ、落ち着きなさいっつうの。はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。
さあ今日はね、
はい、何でしょう、
ゲストが久しぶりに、
ああゲストが
いますんで、
マリモコさん以来のゲストですね。
そうでございます、はい、今回のゲストはこの方です、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは、東昇博と思います。
はい、
はい、
東昇博さんですね、はい、
ご機嫌ラジオ始まって以来の外国の方でございました。
外国の方、
東昇博さん。
そうです、東昇博と思います。
お国はもちろん
中国です。
はい、中国で、中国のどこですか？
中国の江南省で。
江南省、はい、江南省ってどの辺？
江南省
がなんか中部です、
はい、真ん中ぐらい。海がないのね。
海はないです。
あ、海がない。え、あのさ、有名ななんか食べ物なんつうのあるの？
あります。
何何？
フラタンと、うん、
フラタン、
うん、フラタンと、海麺、
うん、海麺、
あと、小籠包。
あ、小籠包。
あ、小籠包はね、
フラタンって何？
フラタンはスープです。
スープ、はい、もう一個は何？
あ、海麺。
海麺。
海麺。
あれ？太い。
太い
麺。太い麺。
はい。
おー。
江南省でございまして。わかります、徳ちゃん。徳ちゃん同じでしょ？
はい、何が言ってた？
徳ちゃん中国じゃないの？
違いますよ。
徳ちゃん中国じゃないのか。
何を、だからなんかおかしいなと思って
。なんかね、彼女は僕とコンビニが一緒で働いておりまして。
あ、バイト先は一緒。
そうなんですよ。それでですね、あの前これコンビニ強盗があったっつったじゃん。
ありましたね。
それを言って、彼女にも見せたのよ、その映像。
あ、はいはいはい。
その一週間後だよ。
はい。
彼女にすごいこと起こったんだよ。さあ、こっからです。
なんすか、こっからですって
。九死に一生スペシャルということで、ね、九死に一生スペシャルっていうのが始まりましたよ。
いや、
父さん、
はい、
まあ、何があった？
人が落ちてきました。
いや、意味がわかる。それは、笑うんじゃないし。え、コンビニの中で人が落っこちてきた。
いや、それがね、今説明してもらいますけど、
どういうことですか？
コンビニのどの辺ですか？
あ、コンビニの近く、外です。
コンビニのあれですよね、あの、話に聞いたら、あの、30メートルか40メートル離れたところ、
はい、
彼女が、
はい、
仕事終わった
終わった
後に、
うん、
歩ってた。
そうです。
そしたら、何が起きたの？
あ、人が上から目の前に
落ちてきました。シャレになんねえよ、これ、お前。
そう、落ちてきたのは、うん、その、父さんから見て何メートル先にいたん、あったんですか、その落ちてきた人。
30、20ぐらい。
あ、まあでも、まあまあ。
距離は何メートル？
10メートルぐらい。
あ、だもう目の前。うわ。
で、どうしたのそれ？
の人が、上から、
落ちてきて。落ちてきて、父さん。
え、落ちてきて、その人は、そのままうずくばったっていうか、寝転んだまま？え、で、どうしたんですか？
どうなったの？さん救急車呼んだの？
いや、私、
うん、
すぐコンビニに1階に戻して、
うん、
服を探します。
なんで、なんで服を探してた
の？あの人は畑なんで。
畑だったの、
はい、
真っ裸、全裸、はい、真っ裸か。ああ、なるほど。だから、なんか服を着させようと思って。
そうです。
あ、これは
男性ですか？女性ですか？
女性です。
女性が全裸で真っ裸でそのマンションの上からバーン落ちてきたと。
そうです。
うわ怖
っ。生きてんの？
あ、生きてます。
あ、生きてる。
ちょっとこう、
生きてる。
まあ、ちょっとこう、うわーぐらいの感じの。
何も言ってなかった。手だけ振
ってた。手は振ってた。あ、意識あったよ。
血出た。
血が出てました。
まあ、そうやね。
多分あそこって3階か4階ぐらいのとこじゃない？
4階ぐらいか。4階。
そっから落ちてきた。裸の女性が。
はい。
で、救急車来て。
救急車来ては、あと一人が、私の目の前も、一人が
でもっと近い人いたの。
はい、男性の方30代ぐらい。
ほうほうほう。
救急車呼んで足店に戻して探します。
あのね、父さんは今大学生だっけ？
あ、大学生です。
4年生
です。
せっかく日本に来てな、日本で学んでてさ、うん、何やその事件。
怖い。
まず起きない、
怖いね。
起きないよ。あのね、自殺はいけないです。プラス人を巻き込むな。
いや、まあまあまあまあ、
何をしてんねん。
メッセージ性は強いけどコミュニティとしてはどうだかわからんけど ね、
俺のコンビニ強盗が薄れちゃったよ。
知らないよ。
だって命かかってんだもん。
命かかって
数秒だよね。数秒違った、
まあ、距離が違う、ね、確かに。
そういうことだよ。
ちょっと早めに歩いてたら下手したらそれに当たってた可能性もあるもんね。
当たって危ない、死んじゃったらそんなんで死ぬってまず考えられないからね。そんなこと起きてケロッと言ってたからさ、裸だったから服を取りに行かれてた
もん。まあでもまず救急車を呼んだ方が
いい。呼んで
ました、あの人が呼んでた。
あの人は呼んでくれたよね、うん、なるほどなるほど。
かったね、助かったね。まあというね話なんですが、こっからね、
それがメインじゃないでしょ。それメインじゃないよね。
せっかく中国から来ていただいたんだね、やっぱり。
せっかくじゃない。
やっぱり。
でもなんかご理由があって
来ていただいた。いや、こんな話をしていただいてね、わざわざいたんですけどね。ちょっとだけ中国語講座
ということで、ね、この子の人生を聞きたいねんけど。
あ、人生はあれですよ。あの、やっぱり、日本に来てなんかやりたいことあったの？
あ、これから就職したいです。うん、
あ、就職。
え、国でじゃないの？
国でじゃないです。日本で就職したいです。
おお。
何なりたいの？
氷。
小鳥？
あ、氷
って
どっちもどっちだな。
冷たい氷かし。
え、じゃあ、小さい売るって書いて氷や。
あ、そうです。
氷業。
あ、氷業か。
氷業よ。
聞かねえな。
これ、まあ、ざっくりとしてるけどね、だいぶ。
え、氷業。
氷業ってことは、なんか商売したいってこと？
そうです。それがやりたいです。
あ、そうなんだ。なんか考えてんの、ビジネスとかを。
あ、商品の。
開発？
うん。
ああ、なるほど。
化粧品とか。
あ、化粧品の開発をして、後々自分が社長になって、
はい、
ああ、なるほど。俺は夢あるわ。
あ、それが、お金あるのところにやりますよ。今は、仕事、バイト、
バイトだからね。
社員とか。
そうか。
あ、最初は、そういう、普通の化粧品とかのところに勤めて、そこでノウハウをいろいろと学んで、後に独立したいなってことだよね。
あ、いいね。夢があってね、その夢をね、切り取るとこだってもうちょっとで、あぶねえよ。
いや、戻すな、戻すな、その話に。
ほんまに
ね。で、何、中国語講座。
そう、せっかく中国語来たから、
ああ、いいっすね。
やっぱり本場の中国語知ってらっしゃる、知ってらっしゃるって、国語でございますからね、はい、ちょっと
でもあれでしょ、その要は中国でも地方でもその方言みたいなのがあるから結構ややこしかったりするじゃないの。
あ、 あります。
あるでしょ、
うん、
だから、北京語とか、うん、広東語とか、うん、香港語とかあるんですよ、
うんうんうん、父さんのところはじゃあなまってんの、そしたら。
ありますけど、でも、うん、標準語みたいです、
ね、あ、割と中国語の中でもポピュラーな、うん、こっちで広東弁みたいな、
はいはいはい、あ、そうなんだ。
近いらしい
ですよ。 ちなみにこの人をちょっと中国語で表現してみて。あ、大きい声だ、大きい声。
隊長。
分かってねえだろ。いや、だから
、
相当
ね、
教えろ。
ちょっと知ってるの、
はい。
あ、なるほどね。ブサイクですね。
うわ、ふざけんなよ。お前らそれで
何、
お前ら、ちゃお前らそれ
で、隊長
って言うの、おたくらは、
それ、
おたくらそれを。
他ないの、他。大きい声で言って。
隊長了。
え、どれ、こっち、臭いって言ってました。
だから、じゃあ、
お前ら、マスクしてても臭い。
お前らはさ、
体調
お前らはさ、それのために今日はサイゼリアで打ち合わせしたのか、
もう一個ある、
メローチェでやったのか、
大きい声で。
イゴント
どういう、特
徴？
ゴントなんだと思う、特徴。
言わんと、あ、いや、なんか優しそうとか。
ああ、
うん。
ハゲてらっしゃいますね。
どこがだよ。お前よりマシだわ。
ちょっと待ってくれ、俺は、俺は、俺はちょっと言って。
シャイグ。
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 シャイグ。あ、
シャイグ。
ありがとう。
あ、
分かってる。相当美男子ですね、と。
なんでお前しか言ってないの。
俺もね、あの、中国の方とやっぱり一緒にバイトして
るんですけど。そのためにおたくらベローチェで打ち合わせしたのか。
何ですか。いや、サイゼリアです。
サイゼリアでもいいけどさ。ただでさえ、こっちは俺、
この人、この人何、この人何、この人。何、大きい声出て。
何、
何、この人何、この人。
ブレオ。
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 ブレオってな、何、ブレオ。ブレオって俺さっき、あの、打ち合わせとは違う、仕方できた。ブレオって
まあまあ、それ面白い。何のブレオ。
何、ブレオってどういう、日本語で。
日本で、ジャパニーズ。
うん。そんなに面白くない。
お前らさ、そのためだけにお前ミラノ風ドリア、ドリア食いながら打ち合わせしたのか、お前ら。ドリンクは飲みながらやったのか。
ポテトフライだった。
ただでさ、こっちはバイト先でさっきトラブってさ、不機嫌なんだよ、こっちはよ。
何があったんだ、お前。
え？
何が？面白くない。いいね、ブレオ。覚えておきましょう。
あと面白くないじゃねえ。
ハゲってなんだっけ、ハゲ。
うん。
ハゲって何、中国語で。
あ、光頭。
光頭。
光頭。あんたより簡単だ、
俺。光頭。
あ、光頭、光頭。
光頭。さあ、徳さん一緒に。私はハゲてます。
光頭。ハゲてねえんだよ、大体。
ブサイクは何だっけ、ブサイク。
很丑。
很丑。あー、これ受けますよ。
受けねえよ。
中国の人に会って、私は很丑。言ったらもう受ける。
そんなやつい
る。なんて純粋な男なんだ。
何を言ってんの。
お前、中国でやっていける、お前。
やっていけるか。
ありがとうございます。
な、こんな男に騙されたらあかんよ。班長さんもね。
ハゲが班長？
あ、ハゲは、光頭。
光頭。
覚えてねえじゃねえか
よ。本当、
覚えてねえじゃん。
さすが素直に言ってくださって。じゃあ、徳ちゃん、なんか聞きたい中国語とかある？
ねえよ。
俺は、中国の女性を、中国の女性を口説くときってどういうふうな
の？だから、ね、うん、あの、お姉さんは、
そういうやつを。
お姉さんお綺麗ですねっていうのはどういうふうに言ったらいいの？
漂亮。
漂亮，
漂亮，
漂亮，漂亮，
漂亮，
漂亮，
そうそうそう。哦，綺麗、綺麗です。
綺麗、
綺麗です。
漂亮，哦，なるほど。
これ使えますね。
いや、あなたが一番使った方がいい。
ああ、この人なんだっけ？
班長。
班長。
班長じゃねえよ。班長じゃねえよ。みんなわかんだろうね。ボーボーだよ。
すごいわ。やっぱ中国。一気に国際色が、やっぱそうなんだね。世界でやっぱブサイクだってみんな思われる。
ハゲだよ、班長はよ。
班長ハゲ。
班長はハゲだよ。
いやいやいや。
あ、そうなの？
班長、班長。
班長でしょ？
班長。
ハゲは班長でしょ？ハゲってないんだよ、だから。
ハゲ
は。ハゲってないんだよ、悪いけど。
ハゲはゴント。
ハゲはゴントか。ごめんね、ごめんねじゃねえよ。一旦困っちゃったから、やるわ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
佐藤明と
無礼ってなんだよ。ちょい徳地味の
不機嫌
だ。ラジオもうエンディングだよ。早いな。
徳ちゃんよかったよ。中国語で罵られるってもう最高だろ。 M 芸人
バカじゃねえの。
そんな徳ちゃん、なんかさっきからさ、いろいろいじってっけど、ニコニコしてっけど、なんか
どこがしてんだよ。ニコニコよ。
ニコニコしてるよ。やっぱりオーラが出て
る。バイトでトラブってきてんだよ、こっちは。なんかあったの？ニコニコしてねえよ。モノマネグランプリ出るんだよ。
おお、おめでとう。いつ？
いや、5月放送。
おめでとうございます。
おめでとうございますじゃないよ。
今回はあれだね、何で出るか言わない方がいいな。
いや、まあまだだって この今の収録の時点で、うん、あ、だからまだ発表がしてないんで。
あ、そうなんだ。
だから来月放送の時は放送は終わってるんです
よ。終わってる。その時にじゃあ何を
やったか。まあ、いろいろ喋りますけど。
じゃあ皆さん見てください。徳泉くんが出てます。
出てるのは確かです。はい。
何日放送？
あとは
何日放送？
何が？
何日放送？
5月2日かな。
うん、何テレビ？
日本テレビ。
日本テレビ。
覚えときなさいよ。
テレビ出ますか。
はいはい、
じゃあ父さんは何かありますか、告知かなんか。あの、あります、言いたいこと。あの、中国のお父さんとお母さんに何か一言言っとく。
あ、
中国語で。
まあ私、あ、中国
語で。中国語で言ってよ。
中国語でいいですよ。
现在我很健康，希望你们也很每天都健健康康、开开心心的。
徳泉はハゲで臭くて、
言ってねえよ、言ってねえよ。
あとはなんか
班長もトンファ見てないでしょ、ね、いやまあまあ分かるわさすがにそれぐらいは。
お父さんノリがいい方でまさかのね素人の方とは思えないぐらい。
だからってそれのために呼んだのはちょっと不服だろと。
違いますよ、やっぱり九死に一生スペシャルだったんですよ。
九死に一生12分喋りなさいよ。じゃあ
九死に一生はそんな申し訳ないですよ、本当に暗い話だったからさ、あんま長すぎてもさ、それを10分間やるのもさ、やっぱご機嫌な状態。
じゃあ中国語講座全部やれや。
中国語講座もさ、あんまさ、あんまさ長すぎてもさ、やっぱ10分はもう足りないなと思っちゃってさ。ま
あ、芸能界何人いるんだよ。
いやいやいや申し訳ないけど、
ね、頑張れよ。
お父さんありがとうございます。これ全世界に流れますからね。元気な姿をお母さんに。
元気だ。
お父さんに
ラジオなんだから姿は見えない声でね。
お父さんとお母さんすいません、娘さんをこんな風に出させてしまってというとで。
独立しこやだ
ろ。あ、他に徳ちゃん告知なんていうの
は。いやいや、とりあえずそれが
出たと。
はい、じゃあどう佐藤さんも告知。
僕は相変わらず元気にコンビニでね生きてますよ。だから要するに、ね、この牧よ義嗣さんっていうね、はい、直接作家さんが来たんですよ。
いやだから下手したらまた来ますよお店に。その時にお願いしてもらえない
です
か。15
年間なんでその店選んだかって言ったら、うん、雰囲気がいいからこの店に来たんです。
雰囲気が
他の店もあるんですけども、うん、この店で合格するか乗るかそるかを見たかったんですって最後に言ってって。
違う違う、席があったからでしょ。
違う
席のあるコンビニないからだからね。
それをねその店の店長に言ったら本当涙流しで喜んでたよ。
涙流して
俺たちやってきてよかったと。
それ寒かったから涙流して
たよ。違うよ、本当真面目にやってたらこういう風なやつがいるんだよ。こういうやつっていうかすごい先生だよ。
というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
再見再
見再見。